ひばりクラブご覧の皆さん、それから落語会の皆さん、こんにちは、武田邦彦。今日は、今まで耳たこの話で、ひばりクラブの人は絶対そうですが、落語会の方は初めてという方もおられると思うんですね。貧乏根性の3カ国目、1カ国目がイギリス、2カ国目がロシア、3カ国目がアメリカ、これで お気づきになったと思うんですけども、他の国を取ろうというような貧乏根性を持ってる国っていうのは、不思議なことにっていうか当たり前のことっていうか、大きな国なんですよ。力のある国。つまり金のある国。力があってお金があると、他の国が取りたくなる。だから貧乏だから取るんじゃなくて、金持ってるから取るっていう逆転現象なんですね。これは日本の今そうですね。国会議員なんて金があるのにさらに金。大学教授も名誉があるのにさらに名誉。メディアは年収平均1500万も取ってるからかな、のにじゃなくてから、またさらに間違ったニュースを流して金を取ろうとしてるっていうふうにですね。例えば視聴率をもっと上げたいとテレビが考えるでしょ。その人は必ず金持ちなんですよ。だからもう自分は十分に満足な人生を送れるんだから、せめて自分の人生でいいニュースを国民に送ろうと思わないんです。これが人間なんですよね。不思議なもんですよね。もうこれは自分はね、年俸1500万以上、特に放送局のトップなんて大体3000万以上もらってますからね、年間。ですから、もっと自分はね、これで恵まれたんだから、せめて国民に正しいニュースを流そうと思うはずなのに逆なんです。で、これは記者もそうですね。記者も大体ですね、一流大学出てるんですよ。恵まれた生活をしてるんですよ。ですから、せめて自分は、一流大学を出させてもらったんだから世の中のために恩返ししようと思うかと思うと、もっと金が欲しくなる。つまりお金っていうのはそういう力もお金もそういう性質を持ってるんですね。これはエピクロスが言う通りなんですよ、実は。で、今日は3番目ですから、アメリカはね、イギリスから1776年ぐらいに来て独立し、もうちょっと前に来てますよね。実際に来たのは、メイフラワー来たのは1650年ぐらいでしたか。ね。で、まあ、アメリカ開拓しながら少しずつ東部に13州作って、ジョージ・ワシントンが大統領で独立して、インディアンを少しずつ騙して殺しながら、西に行き、テキサスではメキシコと戦争して、そして1850年には太平洋に行くと。まあ太平洋のね、サンフランシスコの丘の上に立って広い太平洋見たら、俺たちもここに来たかと。十分に広い土地。イギリスなんかに比べたら、ものすごく広い土地。気候もいいし、土地も肥えてるし、森林は多いし、後に石油も出てくる、いろんな地下資源もある。全く満足できる国だ。それが1900年くらいからカリブ海に行き、ハワイ島を脅して取り、太平洋の島々取り、1900年にアラスカをロシアから買い、フィリピンをスペインと戦争して取り、まあ、そこまでは順調ですね。それから今度日本ですから、これはもう大変で、まあ、1945年、およそ50年かかって日本を取り、朝鮮で戦争し、ベトナムをさらに、それから30年ぐらいして取って、まあこれ放棄しましたけどね。それからアフガニスタンに行き、イランと戦い、イラクを占領し、シリアに行き、それから南アフリカのカダフィ大佐を爆撃で殺しというところまで行ったわけですね。貧乏根性で他国を取りたかった。しかしその時にアメリカの若者は何人死んだでしょうか。日本だけで、対日戦争だけですごく死にましたけどね。苦労も多かったですよ。アメリカ合衆国の中で、まあ孤立主義っていうか、しっかりやってた方が、アメリカ人にとっては幸福だったでしょうね。満足だったでしょう。それをどんどん外に行く。確かにその後、現在のアメリカ人はですね、世界に網を張っている軍事力、その他でですね、経済力なんかで政治力も含めてね、確かにドルを基軸通貨になって、それでまあ赤字の、双子の赤字を出しているわけですから、これは、貿易収支が赤字だってこと、政府支出が赤字だってことで、双子の大きな赤字を出している。つまり、非常に簡単に言ったら、アメリカ人は日本から自動車を買うときに、まあタダで買ってるようなものなんです。まあこれをタダで買ってるっていう説明はちょっと経済学のめんどくさい話しなきゃいけないから、まあ、ただで買ってると思っていただいて結構だということですね。それで全部今まだドルに依存してますから、これがブリックスがね、ブリックスっていう南方の国が T 力が得てくると、ドルが崩壊するとですね、まあ、大変なことになっちゃうんですが、まあ、今のところそういう兆しはないと。まあ、兆しはちょっとあるけど、現実になってない。だからアメリカ人のこの貧乏根性はひどいんですよ。これはイギリスの貧乏根性と民族が一緒ですからね、英語で話しますし。だから、アングロサクソンという民族が貧乏根性だったかもしれない。まあ、ロシアはあれ、スラブ民族ですから違いますけどね。まあ、同じくアーリア族であることは、まあ確かな。まあ、とにかく、あれなんでしょうね。満足してるかどうかもわからないんでしょうね。それから満足してるのに、かつ苦労して、自分たちの子供たちを外国の戦地に出して、ジャングルとかそういうところで戦わせて、あるいは死んで、あるいは心に傷ついて帰ってくる。しかし、自分はもう年取りになってるからいいんですね。で、金はある。力はある。で、例えば、日本の原爆、広島、長崎に落として、何の罪もない、何にもアメリカと戦う、そういう心もない女性、子供を大量に殺す。ねえ、やっぱりだから、この貧乏根性っていうのは、まあ、だから、それでもイエス様の信仰があったから、少しは抑えられてはいたんでしょうけどね。人間っていうのはひどいもんですね。西へ西へと開拓する。もちろん西ばかりじゃないんですよ。アメリカは CIA を使って、中米のニカラグアとかそういうところをものすごく痛めつけますからね。南米も、まあ、自分たちの庭みたいな感じでやっつけましたね。だから南米の人たちの根はですね、心の中はアメリカに深い恨みを持ってますよ。ベネズエラみたいに特にアメリカに敵意のある国もいますけどね。それ以外もそういうことなんですよね。だから自分たちは豊かなのに貧乏根性を持ってる。まあ、支配欲がある。と言ってもいいですかね。ここでもまあ、ここはもう長くお話しません。今日は休憩みたいなつもりで皆さんも、ああ、またこの話かと思っていただければいいんですけど、やはり、このね、世界地図、線引っ張ったのは僕が、これも名古屋大学の時に学生と一緒に線引っ張ってるような気がするんですけどね。本当にこう、人間って不思議ですね。個人的に見ても、お金持ちほどお金を欲しがる。お金持ちはもう満足になってる。ここに満足主義というのに変わるんじゃないかっていう僕の、今度の論拠があるんですね。どうしてか。それはエピクロスも誰も、人間というのは満足しないんだと言ってますけども、その心を抑えなきゃいけない。つまり錯覚するんだと。これは人間の脳によりますね。ここにある、真ん中にある脳はそうじゃないんですよね。自分の人生が幸福であればいい。周りの仲間も幸福であればいい。これ落語ですね。ですからまあ、落語界っていうのは、おそらく日本に今あるいろんな団体のうち一番将来性のある団体ですよ。完全に将来だけを向いてますからね、落語界っていうのは。だから落語界の皆さんはまあ幸福な人生を送ると思うんですけど、この貧乏根性の例をよく見ておいていただいたらいいんですね。1900年頃のアメリカ、南北戦争が終わった後のアメリカっていうのはある意味では幸福だったの。ところが、もうそれから本格的にね、世界への進出を試みる。それからの100年は、アメリカ人は余計に若者が死に、それからいろいろな、もちろん貧乏工場がもたらすことってのはね、大恐慌とか、そういうことしか起こりませんからね。それから黒人との争いだとか、そういうことしか、ありませんから。僕はこの前どっかでテレビ出た時ね、運のいい人がいいかっていう話ね。いや、運が良かったらろくなことありませんよ、つったの。運が良かったらうっかり地位が高くなったり金が入ったりする。そうするとその運の良かった前よりか悪くなるんですよ、人間っていうのは。人間っていうのはね、運が良かったらいいなとか、それからお金持ちになったらいいなとか、美味しいものを食べるといいなとか、美味しいお酒飲むといいなって、これ本当はいいなじゃないんですよ。悪いななんですよね。ところが、まあ、人間っていうのは大脳がね、作り間違ったんですよね。動物は大脳がほとんどありません。ありませんっていうか、主役を果たしませんって言った方がいいんですね。伝統的な脳が主役を果たしてる。伝統的な脳は完全に落語なんですよ。つまり、人との関係、他人との関係を重視する。そういうふうにこう脳が命令するんですよ。脳がですね。自動的に。だから他人が幸福になった方が自分が嬉しい。その方が自分が結局嬉しいんだってことがね、動物は6億年の多細胞生物の経験でもって自分が嬉しいと自分は不幸になる。他人が嬉しいと自分が幸福になる。つまり利己的だと不幸になり、利他的だと幸福になるってことを知ってるんです。 これはもう動物の動きをずっと見てると間違いなくそうなんですね。非常に不思議なんですけどそうなんです。だから人間は自分の頭で3歳から25歳までの自分の経験、自分の知識という非常に貧弱なもので大脳が支配されます。それをもとにやりますとね、せっかくアダム・スミスが克服論で、人間は自分がその努力したら自分が報われると思って一生懸命やるからその方式が一番いいんだと、自由な競争でやればいいのが生まれるんだと言ったんだけど、実はそれから200年経ってみるとどうだったかというと、自分が得するために嘘をつく、自分が得するために人を騙して金を取る、だからまさに自分が得になるからあの人を殺すっていうのとほとんど似たようなことを現在するようになってしまう。これはなぜかっていうと、人間には大脳がついてるからっていうことなんですよね。大脳がついてるから。もし大脳がなくて動物の気持ちを持ってれば、人間はこのアメリカの貧乏根性なんかもないわけで。アメリカはもともと貧乏じゃないんですから。井戸もですね、ちょうどいい中井戸にいてですね、ちょっと匂いが寒いですけど、まあ中井戸にいて、土地も広い、土地も越えてる、水もある、森林もある、鉱山もある、資源もあるっていう状態なんですから。あれだけ広い国に少量の人でしょ？広大なところですから。何にも貧乏根性必要ない。それなのに貧乏根性だったということをちょっと思い出していただきたいと思ってるんですね。これを、まあ、皆さんがこれからものを考えるときに、アメリカのこの地図を見て、アメリカは外に出て幸福だったの？自分の息子が戦地で死んで、あるいは夫が戦地で死んで、ね。それからいろんなところ、今でもそうですよ。海外に非常に大きな基地を持ってるわけですね。中央軍が日本にいます。東南アジアからアジアを制するため。インド軍がインド洋にいます。これでインド地区及び中東に睨みを利かせてるわけ。NATO 軍がヨーロッパにいます。もちろんヨーロッパのいろんなところと戦うためなんですよ。その人たちは遠く故郷を離れて軍隊としているわけです。何やってんですかね、一体。自分の国で守りを固めてたら、アメリカはちょうど大西洋と太平洋っていう大きな海に囲まれてますから、攻めてこないですよ。カナダはその力ないし、メキシコもその力がありません。だから悠々たる平和で繁栄した文化の香り豊かな国で人生を過ごすことができるはずなの。それをわざわざね、貧乏な国に押しかけて、その人たちを殺したりなんかして、しかもそれでもまだ良かったの。この前の第二次世界大戦が終わるまでまだ良かった。なぜかったら、教会に通ってたからですよ。つまりアダム・スミスの克服論に加えて、資本主義の下で神様がいればまだ良かった。それが今は神様がいない。そうすると人間の脳の血管が露骨に出て、アメリカの人は上位 1% だけがある程度豊かなの。あとは全部日本の人たちよりか貧乏なの。まあそういう国になってしまった。この貧乏根性の国三つですね。イギリス、ロシア、アメリカ、共に大国であります。もう一個だけ紹介しますが、これは全然性質の違う貧乏根性なんで、この三つの貧乏根性と次に紹介する貧乏根性とは全く違うということも意識していただければと思います。今日は短いですけど、これに終わりにいたします。